皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と、
サスナビリティディレクターの向こうです。
向こうさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。皆様本年もどうぞよろしくお願いします。
向こうさんのお正月休暇はいかがでしたか？
そうですね、まあ平凡な穏やかな
何より
日常を過ごしまして、私はあれやるんですよ。大谷翔平さんがやる一個に真ん中に未来の目標を書いて、はいはい、周りにこうますます広げていく、知ってます？
知ってます。向こうさんが前
見せて
くださいましたよ。会議で
会議で見せた。
毎年やるんですね。
あれをやるんですよ、私ね。ます、で年内は振り返ってぼーっと考えて、年始からそれを作り始めて埋めましたよ。
真ん中がそのゴール、
ね、そうですね。じゃあ遠目のゴール、今年のゴール、まあ、人それぞれでしょうけど、私は極めて真面目に2030年くらいにまでにはファッション産業が日本の循環型に転換していて、それを国際会議で私がファシリテーションするんだって書いてるから、ずっと。
すごい。なんか向こうさんって本当にライフ、プライベートと仕事ないんですね、分け目が。
おっしゃる通り。でもちゃんとそのためにはやっぱり健康
だ
った
りとか、そこから派生していくのか。
そういう叶えたい未来のためにはやっぱりプライベートも大切に、家族とやっぱ仲良くないとそういうこともできないから、とかそういうふうに大谷さんが広げなさいって言ってたから、まずはグローブを磨くことって言ってたじゃん。
へ
そういう感じで広がっていくことをやってました。どこで過ごしたんですか？
いや、もう私は地元というか代々木上原界隈におりまして、家族が葉山に住んでるので、年始は葉山に行って家族の
初日の出を、
初日の出はもう飲みすぎて見過ごしました。
もったいない、海岸あるのに。あ、でも三浦側からかな、太陽が出るのはね。ああそうですか。
そんなグダグダな、
何よりです。
あれですけど、まあゆっくり休めました。そしてですね、本日のテーマ、はい、いきましょう。
いきましょう。
2025年の抱負、
イエイ
からいこうかなと思います。
はい。
で、我々 WWD ジャパンの最新号と言っていいのかな、12月発売がこれいつでした
っけ？12月30日号ですね。で、はい、それが年始の1月6日号と合併号になってます。
はい。そちらでですね、24年を振り返り、25年を大展望するというテーマで、
はい、
各ジャンルの担当記者が、24年こんな年だった、25年こういう風になるんじゃないかっていう展望を語る。
面白いですよ。皆さんぜひ、これ新聞なので、ポッドキャストをいろんな形で聞いてくださって、なんかスポティファイの方とか、ダメダメで新聞だったのって思ってらっしゃる皆様、
ポッドキャストだと思ってる方もいらっしゃるってことですか？
そうかもしれないじゃないですか。だからちゃんとお伝えする。デザイナーの人事とか、はい、メンズとか国内アパレルとか、木村さんは国内セレクトショップを担当したんですね、はい、
そうしました。
バーチャルファッションとか、まあ、そんな風にジャンルごとにジュエリー素材とか振り返りながら展望している特集になります。
で、向こうさんがサステナビリティをご担当されて、
はい、
サステナビリティページをご担当されておりますが、
はい、
25年の大展望で欠かせないトピックは何でしょう？
はい、タイトルはこうしました。国内で作って海外で売るアパレルはトレーサビリティ対応を急げ。
壮大だ。
壮大だ。急げ。
これでも前回、全然もっと前か、かなこ酒井さん、デザイナーのかなこさんに出ていただいた時もこの話になりましたよね。
そうでした。結構ね、酒井さんに聞いた話、彼女の苦悩する表情というか、うん、大変だっていう表情を見て、やっぱりここのタイトルにはつながりました。
なるほどなるほど。ここ具体的にどんな対応を我々は急がなきゃいけないのでしょうか？
はい、まあ、酒井さんも言ってましたけども、今までとお洋服でこんなデザインでとか、こんな着心地でっていうことが一つの情報で、うんうん、まあ、いろいろコミュニケーションだったと思うんですけれども、これからはそれがどこでどんな形で誰によってどんな素材で何だったらどんな薬品を作って作られてたかっていう、製造業としての製品の情報っていうのを開示していこう、そういった大きな流れに まあ、今向かっていますと、うんうんうん、でこれはもう今に始まった流れではないんだけれども、この流れがまあ規制っていうある意味こう外からの圧力、言葉は厳しいですけど、うん、と同時にあとその方がより良いものとしてお客さんに届きやすいっていう、こう生活者の私たちの気持ちの変化と、その両方が相まって、やっぱそういったまあ野菜だけじゃないでしょ、野菜はさ、うんうん、さあって言っちゃった、野菜は、うん、あの生産者さんのお顔がついていて、はいはい、まあ、それが一つの安心になったりするように、うんうん、まあ、そういったこうまあこう LINE 届きました、はい、感覚をやっぱり洋服も持っていきたいなっていうのが大きな大きな方向性ですね。
あの昨年かな、私もトレーサビリティ号っていうのを作ったんですよ、
はい、
昨年
8月に、
2023年かも、2023年8月にあの
ユニステップスの鎌田ありささんに多大なるご協力をいただき、
いただきまして、服作りはたどる見せるが新常識というてあのタイトルつけてトレーサビリティ特集をしたんですけど、その時にそれこそ鎌田ありささんがおっしゃっていたのは、まあ、鎌田さんすごくいろんな学校とか消費者に近いところで講演会をされる機会が多くて、で消費者は全部を知りたいっていうふうに直接的な欲求は企業にはしないかもしれないけれども、漠然とした不安をみんな抱えてる、例えばですけど某ブランドを買いました、私大丈夫なんでしょうか、うん、っていうような不安を抱えているっていうことは事実としてあるっていうのがすごく私取材をしてた中で印象的でした。
そうですね、なんかこうパーセンテージでそういうものを買いたいっていうデータで見えるというより、それはまさに鎌田さんがいろんな人に会って、うん、特にこの学生さんに会って感じたフィーリングも含めての言葉ですよね、
うんうんうん、
説得力ある。
そこであ、まあ、DPP とかもやっぱこれから大事になってくる、デジタル
プロダクトパスポート
とかも押さえておかなきゃいけないワードになりますかね、
うん、そうですね、まあ、一つその今言ったこの人々のマインドみたいなところがまあ大きく変わりつつ、安心感として情報をやっぱり知りたい、企業に求めていくっていうのは一つある。で、それが価値に変わっていく、より豊かさになるっていうのはあるんですけども、もう一つは今の、欧州とか特に米国の方で始まっている、まあ、法とか、行政がの指導とかっていったことによるある意味こう強制力といいますか、うん、法規制みたいなところが大きくこっちに押し、私たちを動かそうとしているっていう力も確かにあります。特に一人で喋りそうだから、
う
ん、
いやどうぞ、
時々黙ろう、
いやそんな突然黙られてもちょっと困りますけど
とうとうと語られると途中で眠くなるじゃない
ですか。いやまあそうです、あの、うん、突っ込みます私が。
ありがとうございます、はい、でその流れも今に始まったことじゃないんですけれども、はい、あのこの特集の中で私福留さんというあのリンク LLC の代表の福留さんにインタビューさせていただいたんですが、はい、彼はいろんなセレクトショップのお仕事もしたりとか、まあ、産地とつながっていたりとか、それから今アップデーターという元民電のお仕事のブロックチェーンのでたどるっていうお仕事もしてるんですけれども、彼が言っていたのが、まあ、24年だからこの間の夏からやっぱり具体的に改めてこの要求、開示要求、情報の開示要求っていうのが、うんうん、まあ、欧州米国から強く日本の産地とか、ブランドにも求められるようになってきたということを言ったのが私はすごく印象的で、うん、まあ、いよいよだなと、本当にこの波は大きな波が今年来るなっていうふうに、うん、だからその対応を急げっていうのは、まあ、そういったことでいいものを作ってるんですよ、
うんうんうん
うん、で何も隠すことはないんですよ、ものづくりの多くの人がやっていることは。でもそれをちゃんとデータとかやってますよっていう証拠として見せていく必要が出てくっていうのがこの急げのところなので、
うん、
まあ、これに関してはもう金子坂井さんが自分たちだけではできないって言ってたのはまさにそうで、うん、そういったふうなものづくりの今までと全然違うものづくりのあり方に転換していくためにはやっぱり行政とか DX の世界とかの力を借りて大きくアパレルが変わっていくタイミングだなと思います、
うん、なんかこの前のそのかなこさんのポッドキャストにご出演いただいた時の回ですごい印象的だったのは、もちろん環境にも人にも負荷のない洋服を作りたいと思っている、そういう気持ちはあるけれども、世界基準の証明書を出せと言われた時になんかそれができない できないイコール環境とか人に何か隠したいことがあるんじゃないか、環境負荷とかの面でって思われてしまう、なんかその悔しさみたいなのもありますよね。なんかだから日本独自のルールメイキングみたいなのも今年テーマになりそうですよね、
うん、そう思います。だから本当はその何も欧州が出してきた規制を守るっていう受け身の姿勢じゃなくて、日本としてはこれが正しいものですから胸を張れますっていうものがあれば、まあ一つそれが何でしょう、コミュニケーションのツールにはなるので、まあ例えばファーストリテイリングなんかは自社でそれを始めたりしているように、やっぱり堂々と自社のもしくは自国のルールを持つっていうことによって対話をしていくっていうのもとても大事なことですね。
このページで向こうさんは5つの2025年サステナビリティポイントを語る5つのポイントを挙げていらっしゃるので、ちょっと読み上げていいですか。
はい。
1、欧州米国規制で輸出難。2、自社製品リセールが本格化。3、回収資源循環が実装へ。4、進む SXDX 連携。5、繊維産地が観光産業化。以上。
全部楽しそう、
うん、
かな。
楽しそう
っていうか全部未来があるなって思いますが、一つ目の欧州米国規制で輸出なんていうのは今この前半話したようなことと関連するし、うんうんうん、特に間もなく米国でトランプネクスト大統領が20日でしたっけ就任されるじゃないですか。これによって特にアメリカに関してはまたこの輸出なんていうのは新しいフェーズが一つ、特にコットンに関しては厳しくなるよみたいなことは今言った中の5つ目の一つ、
はい、
なんだっけど、それはもう前半でお話ししたからいいかなと、
うん、いや、なん私が言いたかったのはその、はい、2、3、4もそうかな、その自社製品のリセールが本格化っていうのは、
うんうん、
のもそうですし、回収資源循環の実装へっていうところもそうなんですけど、結局トレーサビリティデータが必要になるところですよね、
うん、今変顔でイエスって言いましたそうなんですよ。だから結局そうなんですよ、うん、まあ、脱炭素もそうだけど、
うんうん、
何をどこでどうしているかとか分からずにはそれらはできないし、
うん、
できないというかそれをすることによって今までだと糸生地から洋服売り場売ってありがとうございましたまでがファッションビジネスだったものが、まあ、リセールもそうだし回収資源循環もそうだけど、その先に新しい世界が待っていて、
うんうんうん、
その大きな円にしようというのが循環だけども、売って終わってありがとうございましたのその先にたくさんの可能性がむしろあると思うと、
うん、
サステナビリティやってると思うじゃないですか。
そうですね、
まあ、それがその2つですね、自社製品リセール本格化、回収資源循環が実装へっていうのは、そういった円の半分、
うんうん、いや、なんかここ私今年その毎年 WWD は CEO 特集というのも組んでるじゃないですか、
はい、
あの各企業のトップの方たちにインタビューをさせていただくインタビュー集なんですけど、そこでやっぱ大きな課題っていうのが、あのこの暖冬で在庫が残るとか、
うん、
MD 柔軟な MD をどう立てていくかとかって、そういう話をがよく出てくるんですけど、その時にもやっぱりサプライチェーン全体を見れる人材がいない、だからみんなそのポイントで自分の仕事をしていると結局売れ残りがどんどん、もっと早い段階で先が読めていたりとか、この段階で工場とこういう交渉ができていればもっと柔軟に対応できたのにみたいな、理想の今の時代の理想のサプライチェーンを作るためには、
うん、
トレーサビリティもそうなんですけど、サプライチェーン全体を見て見れる人材が必要だってことを某社長はおっしゃっていて、うん、まあ、それをじゃあ循環に持っていくかどうかっていうのはそこから企業のジャッジになると思うんですけど、そういう人材は本当にいろんな意味で必要だなと。
クリエイティブですよね、
うん、
そう10年後に帰ってくることを前提にこのコートがデザインするって発想って多分今まであんまりなくて、うんうんうん、だと思うので、帰ってくるならば修理しやすいよなとか、まあ、そういったことも含めてデザインとかしていくってこととか、そういうことも含むってことですよね。そういうことも
なんかいろんな派生、
うん、
ビジネスチャンスにともそうだし、いろんな形であのファッション産業の未来が見えるトピックだなと。
セレクトショップのとか、まあ、企業 CEO の CEO さんたちのインタビューではこのリセール、自社製品のリセールの話で出てきました。
少し出てきたんですけど、私が今回国内セレクトショップの展望を語るというページを担当させていただいて、そこにあの指揮者の見解というコーナーの中で、うん、松下久美ファッションジャーナリスト様に書いていただいた時にも、今後2020年その方
が どうしました、私が松下久美という名前にニコニコしたのを見て笑わないで
2025年の大事なトピック、そのセレクトが生き残っていくための大事なトピックに、自社のリセールプラットフォームを構築できるかということをおっしゃっていたので、
うん、いや本当そう思います。
サステナビリティの文脈ですけど、いろんなジャンルで大事なトピックになってくるなと思います。というわけで、
そろそろ
お時間になりました、
はい、今年の一つの目標は15分で1回ポッドキャストを終えて皆さんの時間をお返しするということで、お時間ですね、そろそろ
そろそろ、
はい、
1回目はちょっと順調ですね、この15分
なんか締めのキャッチコピーとか決めようかとか、
さっき話したけど、
ぜひ何かこうピスタチオとか、何にもなくなんか机の上にさっきなあったからそれを叫んだとかでもいいねって言ったけど、ちょっとそれ却下されたんで木村さん、なんかあの締めの言葉でもしなんかいいのがあったら教えていただけると、
はい、募集中です、
はい
はい、では皆さん今日のもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。チャオ。